はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、ね、なんか最初に何か言おうと思うんだけど全然考えてないからな。一言俺も何か言えばよかったのかなとかっていつも思うんだけども、まあそれはこの人に全部お任せしようかなと思ってます。今日のこちらの方と一緒です。
はい、どうも最近12個の甘夏をマーマレードにした女、ゆうかです。
はい、お願いします。こんにちは。12個っていうのが結構ポイントなの？
いや、結構多いかなと思って。
あ、多いっていう12個
ってこと。多いっていうイメージでいました。わかんないですけど。マーマレード。マーマレード作りました。
マーマレードとか作、ジャムとか作るん
ですか？作らなそうですよね。
作らなそう。人は判断、そういう。
いやいや、もう正解で。普段作らないんですけど、去年から、それこそヤバ系の仲のいいおばあちゃんが、なんか甘夏をいっぱいくれるようになって、で去年甘夏もらった時にマーマレード作ったらいいよって教えてもらって、大量にもらったからはけきれなくて、でその時に去年初めて作ってみて、で普段そんなことしないのに初めて作ったのに美味しくできたんで、今年もマーマレード作ろうと思って
作りました。
去年より多い、
12個分でどれぐらいできたの？
どれくらいですかね。
どれくらい
ですか？いっぱい、もういっぱい1年持つだろうなくらい、ゆっくり食べれば。
大体ジャム作るっていう人に俺大体、まあ、聞くし、多分聞かれるかもしれないけど、ジャムどうやって食べる？
パンにつける。
パンにつける、
はい、
パンがほとんど。
パンとあとなんかヨーグルトに入れるとか。
やっぱどっちかになるよね。
ですね。とお湯に溶かす。
お湯に溶かして、
なんか美味しそうじゃない
ですか。美味しそう、美味しそう、
はい、くらいです ね。確かにな
んかこうやっぱジャムってやっぱいっぱいできちゃうじゃない、で人にあげたりとかすることも多いとは思うけど、でもどうしてもやっぱ人にあげるってことは人からもらうこともあるじゃん、だから結構たまらない。でそれをなんかパンとヨーグルトだけじゃなかなか減らないよねみたいなことってないかなって。
あ、でも結構減る。てか実家にあげれば、母がパン大好き人間なんですぐなくなるし、人にあげるっていうのがミソですね。なんかいつももらってばっかりなんで、ここぞとばかりにお返しの、
お返しできるものをこうストックしとくっていう意味では、ジャムはいいかもしれない。
長持ちするし、別に急がないといけないわけじゃない、足が速いものじゃないから喜んでもらえるし、という感じですね。
じゃあ、なんかお世話になった人がもし俺とかにも、じゃあもしかしたら来るかもしれないけど、
なんか苦笑い。あげますよ、ちゃんといっぱいあるんで。はい、でもちょっと味下超えてそうなんで。
いや、もう厳しいよ。
ですよね。
厳しい厳しい。
いや、そうなんですよ。ちょっとそういう人にはあげられんなって。ちょっと今年は去年よりうまくできんかったんで。なんか皮をこそぎ取りすぎて苦味を取りすぎちゃって。苦味が美味しいんで。
ちょっと微妙に苦味があった方がいいよね。
そうなんですよ。
そう、甘いだけだとね、とかって。
そうなんです。
厳しいよ、結構。
ですよね。だからちょっともうちょっと、来年かな。
期待してます
ので、はいはい、ぜひよろしくお願いします、
はい、はい、ということで、はい、今日もゆうかさんと一緒に、
はい、
はい、やっていくんですけども、ね、前回から引き続きで、
はい、
今日もこちらの方に来ていただいてます。小川和孝さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回のお話でね、林業を志すっていうかやるまでにいろいろありましたねっていう、でそのなんかだいぶ途中そういえば忘れてたけど、いきなり話入っていくんですけど、ほらやっぱニートの期間だったり、学校一回そのね、不登校になったりとかっていろんな期間があったわけじゃないですか、なんかそれがなんかね、なんかちょっと気になったっていうか、いうのがちょっとあって、それを聞き逃したなとかって思って、たんですけど、そういう期間っていうのは、なんて言ったらいいんだろう、どうでしたかみたいな、なんかぼわっとしてるね、なんか。
でも聞きたいとこですね。いろんな葛藤があったり、
住んだりとか。やっぱりこう塞ぎ込む時期だったので、家にいて行動もできないですし、どんどんこう自分の家にこもるマインドにはなっていってたんですけど、でもやっぱこう若いんで。エネルギーはあるわけです。
はいはいはい、
だから体を動かそうとしてました。でその時に近くに、僕の家の近くに公 耕作放棄地があって、
はいはい、
こう近所のおじちゃんについてもらって、うん、畑をちょっとだけ家庭菜園みたいな感じでしてました。
うんうん、ニートの時期？
ニートの時期ですね。そうですね。ニートの時期もそうですね。ニートの時期ですね。
あんまりなんか畑ニートないよね。
畑ニートないです。畑
ニートなんか、ね、畑ニート俺だけ多分日本で最初に使った人じゃないかな畑ニート。
あーその言葉を生んだ人。
生んだ人。
まあでもこれから流行る
かな。認定されるかな。
そこ頑張らなくていいですよ。
畑ニート。畑とニートをこう合体させた
い。すごいですね。
嬉しく
なりました。でも畑ニート気になります、ね。でもそういう体を動かしたいで。はい、いろんなことスポーツだったりもできるかもしれないけど、こう土に向かうっていうのが面白いですね。
面白かったですね当時は、
うん、
本当に。
うーん、やっぱ体をなんかサッカーやられてた。
そうですね。
体を動かすのはやっぱ基本好きなんですね。
そうですね。好きですね。
だからそのいわゆるニートのイメージって、はい、なんかこう家の中で何もしない、はい、なんかパソコンに向かってるみたいな、ちょっとニートと、まあ、ちょっと違うかもしれない。なんかあんまり何もしないみたいなイメージあるけど、はい、そうじゃなかったってことなんですね。
そうですね。うん、あそうですね。こう家で気持ち的には家でずっといたいって気持ちももちろんあったんですけど、うんうん、こうその状態が続くと不安をやっぱ感じるわけです。何もしてないな、
うん、
自分って、
うんうんうん、
じゃあなんかしとりあえず何でもいいから何かしようっていうので、うんうん、僕の選択肢としては体を動かすっていうので、ね、畑をちっちゃい畑をして
、なんかいろいろ作って、
そうですね、初年とかスイカとかトマトとかナスとかもいろいろ
作りました。
耕作放棄地やったんで、あのなんていうんですかね、もうすぐ育つんですよ。
はいはいはいはい。
でなんか自分が思ったよりも予想以上にいい、なんか美味しい野菜ができて、
う
ん
う
ん、それを見た時にこうちっちゃい達成感みたいなのを感じて、
うん、
一個自分の中のニート期間の罪悪感が消えました。
あ大事ですね、
そういうの。なんかやっぱそういうところでやっぱ気づきがあるんだよね。
あるし、こう消化して自分の中でちゃんと入れてるのが、うん、しそれはそのご自身のご実家の土地なんですか？
そうですね、
うん、土耕してくれたのもご家族ですか？
あ、近所のおじちゃん。
すごいですね、うん、耕してくれる近所のおじちゃんがおること。
そう、そこの集落の方がみんな優しい人で、うん、本当にあのよくしてくれたんですね。
だからまあもしかしたら、うん、そのあいつなんか仕事もしないで家にこもってるからなんかした方がいいんじゃないかみたいな、やっぱそういう感じが
あったのもあったかもしれないですね、う
ん、
こう、
はい、でもなんかやんやん言うというよりあったかい優しさで、うんうん、こう外にいっぱい
出していいね、なんか、
はい、
うん、
でそのニート期間ってリミット決めてたんですか、ご自身で1年だけにしようとか？
特には決めてなくて、
うんうん、
まあ、ただまあ、切りよく1年というか、特には決めてはなかったですけど、まあもう成り行きで1年になっちゃいましたね。
ちょいちょいやっぱなんか大雑把なところが出てきたよね。あんまり決めてなくて成り行きでそうしたみたいなのってちょっとちょいっとちょびっとね。要素なかったんだ
けど、まあでもいい要素ですね。
いい要素、いい要素、別にあの悪い意味で言ってるんじゃなくて、
前回の大雑把をここんぞとばかり持ってきましたね。そうそう出したいな
と思ってたんですよね。まあまあ、あのちょっと話がちょっとそれちゃったんですけど、うんうん、そう今日本当お話ししたいのは、うん、まあそれこそ本当、新しく、うん、まあ、4月からね会社をお、まあ、名前も変えてやっていこうということで、うんうんうん、ね、ヤギゾーリン、
はい、
ヤギゾーリンから
改めて、
はい、
ニートパス、
あ違う、畑の会社になる、
畑ニート関係ない、ニートパスね、うん、になりますと、ごめんなさいね、
ちょっといいです
ね、爪
痕を残さないといけないですもんね、
やっぱねあるんだよねこれね、しなきゃいけないからね、
ちょっとおじさんが出ちゃいました、はい、すいません、
まあっていうそのリフパスになりますと、で。その名前を変えて、これからなんか心機一転頑張っていこうっていうことになるってことなんですか？
そうですね。あ、でもどうなんだろう。まあそのヤギゾーリンの時も、
うん、
ずっとその特殊伐採で仕事は並行してやりたいなっていう思いがあったんで、うんうん、まあその 会社にな株式会社になってリフパスになったとしても、うん、ガラッと何かが変わるってわけじゃなくて、うん、まあその一種のその何て言うんですか、挑戦っていうか、うんうん、自分の中で今までちょっとその個人事業主ってヤギ料理としてやって、うん、1年目は1人でやって、で2年目のステップはその人を入れてやって、
うんうんうん、
で3年目4年目何やるかなってなった時に、あの、まあ、株式会社にして、あの名前も変えて、
うん、
もっとこう会社らしく、
うんうん、
こうそういうところをこう詰めていきたいな、
うん、
ステップアップしていきたいな
と思って、もっと広げていく、はい、人もやっとってみたいな、
それが、
うん、
まあ、大きくするってよりも、もう本当に小規模で、
うん、
少数精鋭のような感じでやっていきたいです。
まあそのやっていくこと、これからやっていこうと思うことっていうのはちょっと後で聞くとして、
はい、
そもそもなんでヤギ造林っていう名前だったのかっていうのが、
はい、前回すごく聞きたいなって終わっちゃいましたね。
ヤギ造林はですね、
うん、
あの3つちょっと意味が、
まあ、やっぱあるんだ、
ちょっと意外
やっぱちゃんとある
んだ
ね。いいこと聞いたぞみたいな顔しないでください。
やっぱちゃんと爪痕残さないといけないから。
あの一つ目は、まあそのヤギっていう動物が、
うん、
どっかの国、ちょっとその国は忘れたんですけど、
うんうん、
あの
大雑把出ました、
ね。はい、平和的に稼ぐ、
はいはい、
縁起のある動物っていうので、ヤギっていうのが、そういう意味がある動物っていうのを聞いてて、一つ目が、もう僕はもうそういう平和にこう争いなく働きたいというのがあったんで、うん、それが一つ意味があって、
うん、
二つ目はあの林業なんで、あの傾斜地で、
はいはい、
あまあ、要は崖みたいなところで作業するんですけど、ヤギも、
うん、
そのあの生態的にあの崖際とかで過ごしてるんです
、
なんていうんですか、歩いている姿、
うんうん、
作業している姿とヤギがこう生活している姿がこ
う、うんうんうん、
少しこうリンクするという
か、なるほど、うん、
でまあ、親しみもありますし、
うんうん、
で3つ目が、ヤギ沢なんですね。
わ
かりやすい。
わかりやすい。
最後にちょっと、まあ、どうせやったら自分の要素もちょっと入れてみようかなっていうので、ヤギ沢
のヤギ。
のヤギで。
ヤギ造林と、
はい。その3つ。
いいですね。
いいですね。
しかも最後にこう自分とリンクするのを持っていくあたりがいいですし、ね、でもその大事な名前を、
はい、
そう変えてまで、
変えてまで。ヤギ造林でいいじゃないですかって。
で、いいと思っちゃうんですよね。
あ、でも造林だけだからってこと？
で、そうですね。っていうよりも、まあ、なんていうんですかね。ちょっとスタイリッシュにしたいっていう、
あ、
ちょっと格好つけたいというのもあります。
あ、格好つけたい。
はい。
うんうんうんうん。
で、やっぱこう特殊伐採ってこうなんていうんですかね、こう、なかなか普段見ない仕事ですし、
うん、
林業もそうなんですけど、やっぱこうイメージをちょっとこう大事にしていきたいなっていうのがあって。まあ、名前変えただけでそのイメージが変わるかっていうとそうじゃないかもしれないんですけど、
うん
うん、まあ、自分たちも気持ち的にちょっとスタイリッシュにこうやっていきたいなと思いがあって、うんうん、あえて横文字でリーフパスっていう名前にサイトさせていただきました、
うん、なるほど。
爽やかですもんね、
かっこいい
リーフパス
リーフパスね、
うん、爽やかですよ、
爽やかな感じするよね。
しますします、うん、
本当ですか。
なんかスタイリッシュな感じに名前をするけど、
うん、
やってることは結構泥臭いみたいな。
そうですね、
山に入ってみ
たい。大雑把ですし。
ちょっと続いたからすいません。あ、でもいいですね。心機一転というか、ちょっと変わることで自分たちの気持ちもちょっと引き締まるというか。
うん、リーフパスに込めた思いみたいなやつはまたあるんでしょ。
一応あります。
うんうん、
でまあ、そのリーフパスって名前したきっかけは、
うん、
今一緒に働いてる方のちょっとした一言がきっかけだったんですけど、
はいはい、
山で作業をしてて、なんていうんですかね。その方が俺山で見るその景色ってこういうのをイメージしてたわっていう会話があって、それがこう、
うん、
木からこう葉っぱが落ちてきて、こう木漏れ日がこう刺してた、
うん、はいはい、
こういう景色を俺はなんかイメージしてたっていうのを聞いたんですよ、
うん、
ちらっと、
うん、
僕はその時に、あ、これをこの一言を次の会社株式会社にした時にちょっとこう取り入れたいなってなって、
うん、
で葉っぱがこう落ちてきて、それがこう積み重なってできる小道、
うんうん
うん、
が僕の頭の中に浮かんだんで、
うんうんうん、
あ、これを会社の名前にしようと思って、で、でもう一個はその意味っていうか、その思いかけた思いとしては、 リーフって葉っぱですよね。で、一個一個ちっちゃい葉っぱなんですけど、一つ一つがこうちっちゃい存在やけど、こう養分となって木が大きくなるのにこう手助けになる、
うんうん、
で自分たち作業者もこう一人一人は小さい存在ですけど、やっぱこうそれぞれがこう作業を積み重ねていくと、最終的にはあの大きい仕事というか、
うんうんうん、
全体で見ると、うん、いい仕事をしたねってこう、うん、なれるように、
うん、
そういった思いも込めて、
うんうん、
まあ、ダブルの
そう、ね、うん、葉っぱの道がそこに導いてくれるよと、
そうい
うことですよね。
なんかいいですね。
いいですね。
こういうの聞くのっていいですね。
こういうの聞くの、あ、俺結構好きだよ、なんか、うん、いい。だから名前の由来とかいいよね、う
ん。いいし、ちゃんと意味があって語れて、
そう、
なんか人のその人となりもなんとなくそこで感じ取れる。ああ、確かに。さんの言った言葉から受け取って、
ああ、確かに。
ちゃんとしかもそれなりに自分の意味もつけてっていう優しさも込みで、
なんで。基本優しい
から。優しさから入りますし。ああ、
嬉しいです。
いや、いいですね。道を。
そう、だって自分のことだけで言ってるわけじゃないもんね。
う
ん、
ヤギはそうでしたもん
ね。ヤギはそうだ。
やっぱり。
いや、でも一人で始めたやつだ。だけど、
ね、
今度リーフバスの場合は、
うん、
そのやっぱ一緒にやってくれてるその作業員さんの、
うん、
と一緒にやろうっていう思いがそもそもあるから。う
ん
う
ん、ありますし、ね、
うん、
確かに。
だからそもそもないとそういうなんか発想にならないかもしれないもんだから。
何気ない一言を拾ってくれる方っていう人ですよね。うんうん、
やっぱこうね、うん、遅れて歩いてる愛理ちゃんをこうやっぱ一緒に歩
こ
う
って、
ね、一緒に
ね、ペースを
合わせて歩くっていうところだよ、やっぱり
合わせて
歩く、合わせて
道を、
ね、道をその道をやっぱ作っていこうと。
でもやりすぎたから
、やりすぎる。
でもすごく伝わりまし
たね、伝わる、
うん、うん、すごく素敵な、うん、
へえ、そのじゃあリーフパスが、うん、4月から、
はい、
4月から株式会社になりますと、
そうです、うまくいけば、
うんうんうん、
順調にいけば最短で4月です
ね、うんうん、
ちなみに経理とかもご自身でやられてるんですか。
デリさんを、
うん、
はい、契約して、
うん、
で自分はもうあの会計ソフトをダウンロードして、
うん、
レシートとか入力
して
、
うんうんうん、
入力者データもデリさんに提出したら、うんうん、あとはもう格闘とかも全部やって
くる。やっぱそういう形がいいですよね。なんか俺全部自分でやってるもんで、
すごいですね。
いや大変なんで、今あの、まあ、これ収録する2月の後半ですけど、まだあんまり全然やってないみたいな感じ。やらないとなとか
って思う。できる自信がなかったんで。
いやでも今はね、あのね、会計ソフトがあるからなんとかなるじゃん。まあまあそれはまあいいとして、俺、うん、の話はいいとして。
うん、
まあでもそうね、やっぱそう作業とかにやっぱね集中したいじゃないですか、はい、やっぱり。
そうです
ね。はい、うん。
あんまりしかも好きじゃないんですよ、事務作業。
ああ。ね、細かいやつよりね、細かいことはね、やっぱ大雑把
だもうもうやらないって決めて、ちゃんとそこは何かに託すっていうのもすごく大事な決断ですよね、
そうそう、
うんうん、上の方としては決断するもの。
そうだから俺も手放せないから自分で全部やろうとかって思うタイプ、ね、う
ん、ああなるほど、
だからやっぱ人を雇うとかいうのもやっぱ、まあ、アルバイトは
雇ってもらってますけどね、
アルバイトっていうのとやっぱちょっと違うから、うん、
か
従業員さんっていうのとやっぱちょっと違うから、
関わり方が違います、
うん、だからやっぱちょっとね、いやだからそういう意味ではすごくなんか尊敬するっていうか、
うん、
うん、
確かに、事業立ち上げ手放すが必要なんですね、大きくしていくと、
そうそう、うん、
ということを、
だからやっぱ植林造林に関してもやっぱ植えた後に、うん、まあ世話をかけてあげるっていうことも必要かもしれないけど、はい、その後のケアみたいなやつもやっぱりしていく感じになるん
ですね。そうですね、苗を植えて大体5年目までは、
うん、
あの下刈りってい
う、うん、
苗の周りの生えてきた草を、
うん、
あの刈る作業を行います。で10年とか20年して木が大きくなった時に、今度はあの木自体がもう密集してくるので、
うんうん、
でこう間引く作業、
うん、
これを間伐という作業を入れていく、
うん、
大体その20年目ぐらいまでは僕たち管理していく、
うん、
じゃあ20年スパンで同じ現場を見ていく感じなんですか。
同じ現場ではないですけど、
うんうん、
あの他の昔やられた方、
うん、
昔植えられた植えた苗をが大きくなって、でそこに僕たちが入って、間伐は僕たちがやるっていうスタイルも、
うんうん、
あります。
だからやっぱ放置されてるようなところとか、
はい、
ね、管理が行き届いてないようなところを、
はい、
私たちリーフパスがやりますよ。私たち、まだちょっと関わってるからね、俺もね。
窓口
だから。やらせていただきますよっていうことですよね。
はい、そうですね。まあ、なので、その、僕なんかは今本当営業もかけてないですし、やっぱりその地元に山国川流岸肉麺さんがいるおかげで僕ら生活がこう成り立って、仕事が成り立っているんで、本当に本当切り離せないというか、本当に ありがたい存在ですし、で山主さんにしてもその岸肉麺さんに頼んで、でそこから僕らに仕事が降ってくるので、山持ってる方にも本当に感謝というか、その方たちいなかったら本当に僕ら仕事できないんで。
っていうか、じゃあ、今はその森林組合が間に入ってるわけじゃないですか、はい、でもそれは飛ばしてお願いしてもいいってことなんですか。
あ、いや、まあ、そういう形態取ってる方もいますね。
はい、
ただ、僕はそういう風な感じにはなるべくしたくないというか、まあ、する自信もないんですけど、できるだけその森林組合さんの仕事をいただきながら、林業はもうそういうスタイルでやりながらやっていきたいなと思いがあって、自分で営業かけて仕事、山の仕事を取ってくるっていうよりも、なんですかね、そういう関係性でやっていきたいっていうのがあります。ただ特殊パーツさんに関しては自分から営業かけたりとか、人とのつながりで仕事をしてい
く。特殊パーツさんは直接お願いしている。
そうですね、自分から行ったりだとか名刺渡して
とかで、なんか分野違うんですかね、あんま詳しくなくて。
あ、そうですね、もう全く管轄が違う。
なるほど、
違いますね。そういった話も森林組合さんに行くみたいですけど、基本的にはもう個人から
声かかったりとか、機材というかもう車とかも入っていけないところだからこそ人の手でやっていく、
は
い、お仕事ですもんね。
はい、
うんうん、
そうですね。
まあ、特殊伐採ね、いや実は去年の12月やってもらったんですよ、この前。
あ、そうなんです
ね。で、それは高所作業車で切っていくっていう形の特殊伐採なんですけど、はい、そうじゃないってことですよね。
そうですね。
高所作業車でもやったりもするんですか。
特殊伐採っていう枠組みの中に高所作業車でやる、作業っていうのも含まれます。
そうなんですね。
はい、で登ったりするのも含まれますし、あとはクレーン車でこう吊ってやるっていう仕事も特殊な伐採なので、
じゃあもう全部何でもできますよっていうことでいいんですか。
そうですね。ただですね、僕もまだその特殊伐採をやり始めて日が浅いので、やっぱり同業者でヘルプを呼んで、で難しい現場とかだとその方に少しこうお願いしてやっていただいたりっていう形は今やってます。
ということはやっぱその林業作業者同士っていうか、まあ、会社同士なのか個人同士なのか分かんないですけど、やっぱそういう横のつながりみたいなやつが、やっぱりあった方がいい、なくてもいい、あった方がいいんですよね。
特殊伐採に関してはあった方がいいですね。
でやっぱ例えば請け負って、
はい、
あ、これがちょっと一人っていうか、まあ、うちの会社だけではちょっと難しいなっていう時は、誰かちょっともう一人二人来てよっていうことができたらいいなっていうこと、
は
い、
今実際にそのスタイルでやってますね。だから宮崎の業者さんと今一緒にやってるんですけど、僕が宮崎に行ったり、宮崎の方がこっちに来てもらったりっていうの
は。あ、宮崎、
はい、
大分でもありますよね、きっとそういう会社って。
そうですね、
でも宮崎なんですね。
そうなんです、その方は僕が特殊伐採をするきっかけになった方というか、続けてこれたきっかけになった方で。
なるほど、まあそういう形、それはもちろんね、いいとは思うけど、やっぱり地元の業者さんと一緒にするみたいな形、
はい、
やっぱ地元の、例えばうちが頼むとしたら、
はい、
宮崎からじゃなくても、
はい、
この辺でそうやって一緒にできる人がいたらっていう感じ、
は
い、
もちろん、
は
い、
ですよね。
僕としてはありがたいですね。その僕がヘルプとして呼んでいただくのも、ありがたいですし、
じゃあやっぱり横のつながりあった方がいいよね、
は
い、
ですね、それを提供できるよって顔してます、
ね、あ、そうそんな感じだった。
そんな感じでした。
いやでもなんか、せっかくね、林業やってる人も知らないこともないんで、なんかこうつないでいけたらいいなとかいうのはありますよね。
確かに、まあ、実際お仕事じゃないとしてもこうお話ができたりして、そういう関係作りがいいですね。
そう、仕事を実際するしないとか関わらず、なんかその情報交換みたいなやつとかもね、
そうですね、
あったらいいかもしれないかなっていうふうに。
以前もめたけラジオ出られた方の中にもそういう方いらっしゃいます、
ね、いますね、
うんうんうん、
いますし出てなくてやってる人もいるし、なんか特殊伐採やってる人いるよね。
います
ね、ゆかちゃん
で
よく
知ってる人で
ね、いましたね。
だからすごい、でも命がけなイメージ、ロープワークとかだとなおさら、
ね、
うんうん、
危険作業ですね。
それこそバディ大事、多分あれです、下でロープ、
はい、
こう命綱みたいなのを持っとく係がいりますよね、きっと。
切った木を、上手にこう下に、
そう、
ドーンと落ちないようにする、
ゆっくりね、ゆっくり落とす、はい、もうそれこそ昨日一昨日切ったばっかりなんだけど、あれをね、こう、
そう、
そう、あのすごい大きい木だったから、
はい、
どう落としていく、このままダーンって切ったら、あ、落とし切れた瞬間に道路までダーンって落ちてきて、まあ車が来るかどうか、まあ、車道路沿いなんで、
はい、
見ててとか言ったけど、いや見てるも何も、なんか本当になんか落ちたら道路自体がなんかこうダメになっちゃうとかいうこともあるし、それぐらい大きい木だったから、だからもうゆっくり下ろすとか、
ね、
どこでこうあのロープを引っ掛けとくとか、落ちないようにするとかっていう、なんかやっぱり特殊なね、あの技術がやっぱりいるから、
そうです、ね、
判断の力大事ですよね、うん、なんかこう切ったらこうやったらこっち向きに揺れるぞみたいな、わかんないけど、細かい視点が必要やし、緊張走りますよね、そういう場って、より、ね、こう職人よりも、
そうですね、近くに建物とかあったりすると気をつけたらダメです
し、そう、はい、よりまあこう田舎だったらね、別にただ、うんうん、あの倒れて人が来ないようなところで別にいいけど、うん、やっぱ家にね、家があったりとか人がいっぱい歩いてるところで切るのはやっぱすごい大変だと思う。
そうですね、うん、神経を多分使うと思います、
うん、
だからこそ新しいチャレンジでそういうことを、事業を広げていこうとしてるっていうのはすごいですね、う
ん、すごい、なんかやっぱあのやってもらいたいなって思ってる人はすごい多いと思うんだけど、でもどこに頼んでいいかとか、あとどれぐらい金額するんだろうとか、うん、まあしなきゃしないでもいいんだけどなみたいに思ってる人とかも結構いると思うんですよ、はい、だからそれをまあ営業かけてないって言ってたけど、まあ営業してね、
はい、
行ったらいいかなとか思ったりしますけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
徐々に徐々に、
あんまり営業向きじゃないかもしれない。
でもこのラジオ聞いてもらったらこう信頼できる人だなっていうのはやっぱり伝わってくるような気がするんで、まず入り口としてね、豆竹さんのラジオが
ぜひよろしくお願いします。あのリングパスよろしくお願い
します。どんな人頼むかで大事ですもんね。
そうそうそう、
だからいいと思います。
そうなん、あの、やっぱり誰頼むかって結構大きいかもなとは思いますね、
うん、何事もこうお金払う先がこうどんな人かって見ちゃいますもんね。
信頼感大事、
うん、大事ですね、
大事大事、
それが伝わる
ですね。
じゃあそのまあ今後そういう風にしていく感じで、
はい、
広げてはいかないけども、
はい、
あのなんか地道にやっていきますみたいな。
そうですね、あの小規模でやっていって、
うん、
でまあ最終的にはその自分のところでこう働いた方が独立して、
うん、
あの自分でチームを作って、
うん、
地元の林業とか特殊伐採こう盛り上げるとか、横で並んで一緒に戦えるような関係性を作っていきたいです
ね。へ
ー、そうですね、なんか火の打ち所がない言葉ばかりです ごいですね。
そこに、あんまり、
はい、
今日、まあ、一応このヤバ系が真ん中にある生活をっていうサブタイトル一応ついてるんですけど、
はい、
あのヤバ系に特化してるっていうわけじゃないじゃないですか、あんまり。
あ、林業に関したらヤバ系大体特化なんですけど、
あ、
特殊伐採に関してはもう本当に、はい、もうどこでも、
ああどこでも行きますよみたいな、
はいは
い、そのやっぱヤバ系のこの山を見てて、まあ、もうちょっとこういう風にしたらいいのにとか、
はい、
あのもうちょっとこう管理し俺、ま、私に任せていただいたらみたいなところもあったりはしますか、
ね、自分本当それこそ大雑把なんでそこまで考えきれなくてもう振っていただいた仕事をただこなすっていう段階までしかまだ考えてないですね、
うんうん、
地元の山をこうしようとか、
うんうん、
いや荒れてる山をこうしていったらいいのにとか考えまでは正直なくて、
うんうんうん、
今もらってるお仕事を地道に積み重ねることがヤバ系のね、
やっぱ葉っぱの積み重ねだね、
ありますよね、
すごい、
そしたらやっぱこう道ができていくみたいなやつだよね。
ちょっと 自分恥ずかしく
て悪いですよ、すごい悪いです
ね、悪い、
そういうことですよね。
そうそう、やっぱ地道ななんかこう、うん、作業がなんかやっぱそういうなんか進め方するんだろうなっていうのが、はい、とにかく、うん、そのにじみ出てるっていう感じがするよね、うんうん、なんか本当だからもうね、何回も言うけどその大雑把大雑把とかって言ってるけど、うん、全然大雑把じゃなくて、なんかこう地道にちょっとずつ一歩ずつ着実にっていう感じが、
うん、
なんかこう前回の話とか今日の話とかもずっと聞いてて、うんうん、なんか全然こう悪いイメージがないっていうか、
全くないですね。
だからほら例えば不登校になったニートを経験した、うんうん、仕事も辞めていろいろ変えてきたみたいなやつじゃない、
うんうん、
でもそれってあんな一般的にはなんかいろいろなんか大丈夫この人みたいな感じのなんかね、ルート
挫折があったりっていう
のも、ね、うん、そうそう、だけど、うんうん、それも一つの道なわけじゃない、
うんうん
うん、確かに、そう、いろんなそういう道を経て今の流れがあってリーグパスをやってるわけだから、うんうん、その一個一個の葉っぱの積み重ねっていうのが、うん、そのいろんな時期がその葉っぱの一枚一枚みたいな形なのかなとかっていうふうに思って、
うんうん、
話聞いてて、うん、なんかリーグパスっていうなんかちょっとあの最初聞いた時なんかちょっとこじゃれちゃったなとかって思ったけど
この目線ですか
けどでもなんか話聞けば聞くほどなんか
く、
ね、そう地道に積み重ねていった行く先がこれそのリーグパスで、うんうん、この先もずっとそういう風に続いていくのかなっていうのがこう想像できるっていう感じが、うん、そういう印象です。
そういうことにします。
そういうこと
でも名前の通りにやってきているからですね、
うんうんうんうん、
し矢場家にこういった若手の方がいらっしゃるってすごい未来があることですよね。
うん、なんか、まあ、前回のそのあゆみちゃんもそうだし、うんうん、なんか若い人でこんなになんか、うん、その頑張ってる方がいらっしゃるっていうのはすごくこうなんかいいなとか
いい刺激になります
し、刺激になる、ゆうかちゃんも刺激になるね、
めっちゃなりますね、うん、愛ちゃんもそうでした し、
そうそう、
しやっぱりこう自分と関わらない分野だったら、うん、こうやってお話を聞くことで興味持ちますし、
うんうんうん、
林業に対して、
うん、
で見えないものですよね、林業って普段お仕事されてる中で会わないので、
そう
そう、う
ん
うん、でも若い方で田舎でって
そう
やばけでって、
うん、
やっぱりいいですね。
いいです、
すごく、
まあ、うん、あの今後ともね、こういうね活動をね、続けていっていただきたい、
はい、
あのこの仕事をねなんか応援したいなっていう、すごい
豆
だけはリーグパスをお願いします。なんかそういうのありそうだね、どっかの豆だけで
イメージできました
ね、イメージで、ね、
ちょっとだけうさんくさく
なりましたね。もうちょっとなんか今なんか、うん、ちょっと思いついてバーって言っちゃったけど、
いやいや、
まあでもいいで、ね、あのそんな感じで、
うんうん、
あのこれ今後の、ご活躍を、
はい、
記念いたしております
。難しい、急に語りになって。でもそうですね、
はい、ということで今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、次回のゲストを紹介していただきたいんですけど、さっきお話ししていただいた方はですね、
はいはい、そうです、
こちらの方も林業関係の
方ですね。そう
なんです、
はい、
うん、
その方は伐採の方、
伐採の方
で、
うんうんうんうん、
加えてあの別の活動もしてて、
うんうん、
その方は和太鼓と、
うんうん、
忍び絵奏者として活躍されている方なんです
ね。なるほど、
すごい、
はい、
これなんかどういう方なのかね、多分、
うん、
多分お会いしたことないんじゃないかと思うけど、
うんうんうん、
なんかまたなんか面白い
新しい
つながりができるかもしれないし、
うんうん、
なんか林業関係のこと、まあ実は僕も今日あの午前中はね、あの薪作ってチェーンソーでバンバンやってたんだけど、そう、なんかそんな感じで、まあ、林業とかあの山のこととかはねすごく興味が、まあ、個人的にはすごく興味があるんで、あのなんか嬉しいなとかって思ってます、はい、なのであの、まあ、この方はちょっと聞いてみましょう、
はい、
は はい、ありがとうございます。はい、ということで改めまして今日のゲストは小川和孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではでは今日はこの辺りにしたいと思います。じゃあ優香さんお願いします。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。